あるいはそれを実行に移したらですね、他の人に迷惑をかけますけれども、自分を怪我していくんだよ。食べ物が怪我するんじゃない、あなたの心の中にその汚れたものがあるんですよ。つまりこういうことなんですね。彼らは外から悪い菌が、ばい菌が入らないように一生懸命これを食い止めようとしてた。インフルエンザにかからないように、うがいと手洗いを必死でやってた。僕の友達でですね、手洗いの大好きな男がおりまして、1日に30回ぐらい手洗うんですね。ちょっと病気なんです。そういう意味では潔癖症ってやつですか、ね、最近多いそうですけども、もう何かちょっと変なものに触ったら手を洗う、家に帰ったらすぐ手を洗う、何かしたら手を洗う、いつも手がもうザラザラに荒れてるんです。この辺なんかもう赤く切れてね、もうちょっと白が、手が生っ白い感じなんですよ、洗いすぎてるから。お前もそんな洗うなって、いや医者からも洗うなって言われてるんだけど、どうも俺病気らしい。その人は余談ですけど、耳ほじるのもなんか病的なんですね。血が出るまでほじるんだって奥さんがいつも言ってました。そこまでやらないと気が済まない、潔癖症って毎週の病気ですけれども、手を洗う。でもいくら手を洗っていくら汚れが入らないようにしたって、実はね、あなた汚れてるのは外から入らない、あなたの中にあるんだ、イエス様は言われたんですよ。心の中の問題でしょう。心が、実は私たちの心は汚れてるんで、そこを清めないとダメなんだ。内側を清めないことには、これはなんかね、仏教のですね、煩悩の考え方非常に近いと思いますね。ここに挙げたような、そのイエス様が挙げられたようなこの21節の22節の言葉なんかですね、これ仏典に書いてあっても全然不思議じゃない言葉なんですよ。本当にこのまま私が浄土真宗のお寺行ってお話ししてもですね、あ、これが煩悩だと言ってなるほどっていう、ここまではね、分かるような話なんです。だからこれは別にキリスト教でも聖書でも仏教でも、みんな同じことに気がついてるわけなんです。みんな心の中にある汚れたものがあるということには気がついてるんです。しかし聖書の違うところはどこかというと、この汚れた自分の心の中を清めることを聖書は教えてるんですね。どうやってこれを清めるか、もちろん手を洗っても、あるいは滝に打たれても、座禅を組んでも、こんなものはなくならない。ローマ人への手紙の8章というところを開いていただきたいと思います。新約聖書の今マルコですけども、ルカ、ヨハネ、使徒、その次ですね。ローマ人への手紙の8章まあ、イエス様は言われるまでもなくですね、私たちはそういうものが心の中にあるということは分かってるんですね。それを何とかしたいという気持ちがあるわけだ。でもなかなかならない、治らないというんでしょうかね、その心の中の汚れを除去することができないわけなんです。8章の1節から読みますが、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にある者は神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、あなた方は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。これ一回読んだからじゃなかなか分かりませんね。なんかごちゃごちゃしてよく分からないんですけれども、分かりやすく言うとこういうことなんですね。まず イエス、キリストに、イエスによって私たちはこの罪から解放された。で、聖書の中にはこの義という言葉と、清さという言葉と2つ出てきます。義あるいは正しさですね。そして清さという言葉と2つ出てきます。で、義というのは神の前に正しいということなんです。神の目の前に正しいと認められること、これが義と認められるということです。言ってみれば試験に合格するということなんです。大学受験に通ったということなんです。その神の前に、まあ、神の子供として認められるために、神の前に正しいと認められるために、イエス・キリストは私たちの代わりに罪深い肉と同じような形で罪を処罰された。罪があっては神の子になることはできませんけれども、キリストは私たちの身代わりとして罪を処罰してくださったので、全部私たちの、まあ言ってみれば減点をですね、マイナス点をチャラにしてもらって神の子にされたんです。これは義と認められるということです。信仰によって私たちは義と認められました。神の子とされました。しかしその後のプロセスがあるんです。この後のプロセスが清めというプロセスなんです。神様は私たちを救ってイエス・キリストによって神の子としてくださいましたけれども、それでもなお私たちの心の中にはさっきイエス様が言われたような汚れたものがあるんですね。キリストを信じた時からその瞬間に一切の汚れた思いがきれいになくなってですね、もう天使のようになっていたら楽なんですけど、そうじゃないんですね。相変わらず私たちの中には、なぜ自分はこんなことを考えるんだろうか、なぜこんなことをしてしまうんだろうか、なぜこんな思いに苛まれるんだろうか、こう出てくるな出てくるなというようなことがですね、たくさんある。で、神は私たちを救って神の子としてくださったのはですね、これをもちろん永遠の命を与え神の子供として扱うだけではなくて、清めるためだというんですね。で、その清めてくださるのが御霊と書いてあるんです。ここには神の霊なんです。聖霊なんです。言い方はいろいろありますけれども、神の霊は私たちのうちに住んでくださると書いてある。11節にですね、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊と書いてありますが、あなた方のうちに住んでおられるなら、神の霊は私たちの心の中に住んで、そして私たちの肉の思い、汚れた部分ですね、これと戦ってくださるんです。もし私たちが御霊に服従するならば、神の霊に従っていくならば、肉の思いによって汚れることはない。しかしもし肉の思いに負けてしまえば、御霊の思いではなく肉の思いに従っていくならば汚れてしまう。御霊は私たちがその汚れた思いに負けないようにですね、心の中に住んで助けてくださるということなんです。キリスト教で三位一体と言いますけれども、父子聖霊ですね。父なる神、子なる神、聖霊なる神。で、この父なる神は愛なる神で、子なる神を使わされた。そして子なる神は私たちの身代わりとして神の子としてくださいました。そしてその後、救われた者が神の子として生きていくために、これはちょうどですね、ユダヤ人がユダヤ人として生まれた段階でユダヤ人だけれども、神に仕えるために清さを保っていったように、私たちも神に従い、神に仕え、神の器としてあり続けるために清さが必要なんです。でもその清さというものは自分が何とかして得られるものじゃないんです。あるいは外から入ってくるものをカットしたからといって得られるものじゃないんです。だから一時キリスト教会はですね、あるいは今でもそうですけど、汚れないようにということで自分たちだけのコミュニティを作ったり、自分だけが、シナイ山の奥に修道院を建てたりしてですね、ああやって清めが出てこないように、あるいは外から入らないように、一人で山にこもったりですね、そうした人がたくさんおります。今でも似たようなことをしている人がいるんです。だけどもイエス・キリストはこう言われたんです。汚れたものは外から入ってくるんじゃない、心の中にあるんだ。 その心の中にあるものを支配してくださるのは、その心の中にある汚れを取り除いて、まあ、取り除いてというか、その汚れた思いからを清めてくださるのは、うちに住んでくださる聖霊なんだよ、御霊なんだよ。御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、肉に、私たちは肉の中にはない。信仰を持ってイエス、そのクリスチャンになってイエス様を信じた、あるいはその自分が信仰者かどうかよくわからないけれども、神様の方に向かったときに、我々の心の中に新たな意識というか存在が生まれてくるんですね。でもそれは生まれてくるんじゃなくて、神から使わされた聖霊なる神なんです。神は私たちのうちに住んでくださるんです。このどうしようもなく汚い汚れた心の中に住んで、そしてこの汚れによっては、私たちの心の中の汚れによって、自分がこの全身が汚れていく、このいろんな嫌な思いがですね、煩悩が出てきてですね、我々を罪を犯してしまう、あるいはその思いによって支配されることを聖霊が守ってくださる。でも私たちはその御霊に従わなきゃいけない、御霊の思いに従わなきゃいけない、御霊の声に聞き従わなきゃいけない。だからユダヤ人は一生懸命手を洗ったようにですね、私たちは手を洗わなくていいけれども、彼ら以上にですね、このうちに住んでくださる御霊に従う、この聖霊の語りかけに従うということに熱心じゃなきゃいけないということなんだ。そうでなければ、せっかく神の民として選ばれて救ってくださったにもかかわらず、神様は私たちを用いることはできないんですね。そういうことなんです。肉の思いが、じゃあ具体的にどうしたらいいかというとですね、もうこれ簡単なんですよ。非常に簡単なんです。心の中で祈るんです。こう祈るんです。今私の心の中の汚れた思いが私を支配しようとしています。どうかこの私のうちにおられる聖霊なる神を、私の心を支配してください。私を助けてください。私をこの汚れた思いから守ってください。そう祈るだけなんです。試しにやってみてください。騙されたと思って、本当に変な言い方ですけど聞きます、うん、だけどもしそこでそれをしないでですね、自分のその思いに身を委ねてしまったら、私たちは自分の内にある肉に支配されてしまうんです。また負けてしまうんです。これも百戦百敗だったかもしれない、でもキリストを信じた時から今度は100戦やって1勝ぐらいできるようになるんです。あるいは2勝3勝増えていくかもしれないんです。100戦100勝はいかないかもしれないけれども、そういうプロセスを踏ませるために、神様は聖霊を、神の霊を私たちのうちに使わせてくださったんです。いくら修行してもそれは生まれてくるものではないんです。救いは神から与えられ、清めも神から与えられるんです。私たちは全ての良いものを神から得るんです。それが聖書の教えなんです。人間がいくら頑張って努力したってダメなんです。感謝すべきことに、神は御子によって救い、聖霊によって私たちを保ってくださいます。清く保とうとしておられます。アーメン。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちの心の中には本当に汚れた思いや考えや意識がいつも渦巻いております。そのことがどれほど自らを苦しめ苛んでいることか、そればかりではなく、私たちの周りの人たちをそのことによって傷つけたり苦しめたりしております。主よ、どうぞ私を清めてください。聖霊によってどうぞ清めてください。この肉の思いが私を支配するのではなく、 神の霊の思いが私を支配してください。お願いをいたします。どうぞこれからの与えられます1週間、この地上を歩む限り、私たちがせっかくイエス様によって救われていただいたのですから、肉の思いを満足させることなく御霊に導かれ、いついかなる時にも御霊に問いかけ、御霊に聖霊に従っていくことができますように、どうぞ助けてください。神様がこのようなものに与えてくださっている聖霊のように感謝をいたします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の説教のタイトルはですね、有害物質というタイトルなんですけども、最近いろいろ有害なものというのが話題になりますね。環境ホルモンだとかですね、ダイオキシンとか中国シンとか、あ、ないですね、ダイオキシンだけですけど、もうなんかポリプロピレンにかどうとかですね、缶コーヒーにあるのかどうとか、もう新聞にそんな話ばっかり出てますからね、一体何をどう食べていいのかわからないですね。だからディーゼルエンジンが排気がどうだとかなんかいろいろ出てますけど、もうとにかく有害物質の話で持ちきりなんです。で、聖書が言っている有害物質ってのは何か、人間なんです。人間こそ最も有害だと、だから有害有害って我々言ってる時は自分は無害と思ってるんですよね。それが間違いだとイエス様は言われたんです。あなたが有害ですと、そういう今日はお話でした。ご起立ください。仰げ主の御顔を賛美したいと思います。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲が悪は、私たちの救い主御子イエスキリストの屈式御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。